ます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日の説教題は、今日も明日もエルサレムへとしました。ペテロがイエス様のことを神のキリストですと信仰告白した後、イエス様は多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえれねばならないとご最後のことを告げられました。そしてペテロ、ヨハネ、ヤコブに姿を変えられたご自身をお示しになりました。その後、御顔をまっすぐにエルサレムに向けられ、御国を伝えられ、エルサレムへと進んでいかれます。本日の箇所もその一場面です。イスラエルの人たちが救われるために、たとえそれが絶望的に見えても、今日も明日も次の日も進んでいかれました。では、本日の箇所に入ります。31節です。ちょうどその時、何人かのパリサイ人が近寄ってきて、イエスに言った。ここから出て、他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。ヘロデがあなたを殺そうと思っていますとありますが、このヘロデは自分の結婚のことを責めたバプテスマのヨハネの首をはねたあのヘロデです。そして、イエス様の噂を耳にし、会ってみようと考えていました。このルカの福音書は、イエス様が逮捕された場面にもこのヘロデが登場しています。ポンテオピラトは、イエス様の領主がヘロデだったので、ヘロデのところにイエス様を送ります。ヘロデは奇跡を見たいので、イエス様を見てとても喜んでいたのですが、質問しても何も答えられないので、侮辱、嘲弄し、派手な衣を着せて、ピラトのところに送り返しました。その後、敵対していたローマ人のピラトとヘロデとは、その後仲良くなったとも書かれています。ここに出てくるパリサイ人は、そのヘロデの仲間だったことは、次のイエス様の言葉からわかります。32節、33節です。イエスは言われた。行って、あの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を癒し、三日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。狐は日本でも人を騙すなどあまりよく言われませんが、聖書も同じです。また今お話ししましたように、 ヘロデはそのような人物でしたので、イエス様もヘロデのことをあの狐と言われたのでしょう。そして人が救われるために今日も明日も悪霊を追い出し、病人を癒され、そして今日も明日も次の日もエルサレムに向かって進んでいかれ、十字架の死と復活をエルサレムで成し遂げられることを告げられます。でもエルサレムの人たち、ユダヤ人たちはイエス様のことを受け付けなかったことは、次の34節のイエス様の言葉からわかります。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使われされた人たちを石で打つ者。私は、メンドリが、ヒナを翼のもとにかばうように、あなたの子らを、行くたび集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。この初めのああの中に、イエス様のどんなお気持ちが含まれているのでしょうか。それは、嘆きや怒りだけではありません。今日の場面から、さらにエルサレムに近づかれたとき、都であるエルサレムをご覧になられ、イエス様が泣かれたことが証言されています。旧約時代からイスラエルはバビロン捕囚に代表されるように列強国に囲まれ、虐げられていました。また、ディアスポラ、すなわちイスラエルの人々は、故郷を離れ、周りの地に移り住まざるを得ませんでした。貧しさがその大きな原因です。イスラエルで生活していくことができなかったのです。ユダヤ人にとって、エルサレムは、神殿があり、イスラエルは神から賜った故郷です。イスラエル以外のところはユダヤ人にとって汚れた場所、不浄の地でした。その不浄の地に戦争、貧困で、また捕虜として移らざるを得ませんでした。またイエス様の時代のパレスチナ地方はローマの属州となり、ポンテオ・ピラトが総督として支配していました。ピラトの行政は賄賂、暴力、強奪、裁判手続きなしの処刑、絶え間ない残虐行為から成り立っていました。その残虐性は、このルカの福音書にも、ピラトがガリラヤ人たちの血を、ガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたと記されています。そのように、イスラエルの人たちは、非常な苦痛、虐げの中で、救い主を待ち望んでいました。そのイスラエルの人たちに、イエス様は、メンドリが、ヒナを翼の下にかばうように、幾度も集めようとされたのですが、イスラエルの人たちは、 イエス様を受け付けませんでした。でも、受け付けないその人たちのために、イエス様はエルサレムにまっすぐに向かわれました。最後は十字架につけろと叫んだその人たちのためにエルサレムへと進んで行かれたのです。そしてその人たちに次のように告げられます。35節です。見なさい。あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います。祝福あれ。主の御名によって来られる方に。と、あなた方の言う時が来るまでは、あなた方は決して私を見ることができません。祝福あれ、主の御名によって来られる方に、とあなた方の言う時が来るまでは、これは悔い改める時が来るまでイエス様を見ることはできないと言われています。人が悔い改めることが絶望的な中でも、イエス様はまだ見えていない希望を持ってエルサレムへと進んで行かれました。イエス様のご生涯をエルサレムへと向かわれる前とその後、その二つに大きく分けることができます。私たちの人生も様々な節目があります。誕生してから学校を卒業して社会に出るとき、仕事をリタイアするときなどがそうかと思います。また、自分の死を考え始めたときも大きな節目かと思います。それまでの人生を上へと上る人生とすれば、下に降りていく時が来ます。でも、下っていく人生が虚しいものではなく、むしろその逆かもしれません。エルサレムに向かわれるイエス様の姿を見てそう思わされます。ここで人生の最後を見つめながら強く生きられた方のお話をしたいと思います。少し前になりますが、一人の姉妹から高齢者の幸せのためにと題された小冊子を見せていただきました。その著者はお医者さんであり、またクリスチャンであり、執筆当時ご自身もかなり高齢でした。タイトルからわかるように、高齢者の幸せについて書かれた冊子です。昔は長寿という言葉が示すように、長生き自体が幸せとされていたのですが、高齢者時代の今、長生きしていることを喜び、幸せかといえば、悲しいことにそうとは言えないのが実情だと、その著者は述べています。長生きすることがいかに大変なことであるかも、実例を挙げて書かれてあります。体の衰え、頭の衰えを知り、心の奥底にある寂しさ、悲しみは、身近にいる家族にもなかなか理解してもらえません。老人の心の内を理解して、慰め、 心の悩み、寂しさを取り除いてあげることは、家族でさえとても難しいことです。医療、福祉、介護といった人間ができることは、高齢者の外側の部分だけにしか及ばないことは認めざるを得ないと言われています。心に孤独感や心身の衰えに対する不安、恐れ、死に対する恐れを持っている高齢者が幸せと感じるのは、自分が愛されている、受け入れられていると実感するときであり、そのとき、心の安らぎ、喜び、希望が生じると書かれています。そしてこの小冊子は、人生の最後に向かっていても、心の幸せの状態がとても高い、一人のドイツ人が書いた最上の技と題された詩が紹介されています。信仰を持つことがどれほど素晴らしいものかがよく表されています。お読みいたします。最上の技、この世の最上の技は何か。楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望を持ち、従順に、平静に、己の十字架を担う。若者が元気いっぱいで人生を歩むのを見ても妬まず、人のために働くよりも謙虚に人の世話になり、弱ってもはや人のために役立たずとも親切で柔和であること。老いの重荷は神の賜物、古びた心に、これで最後の磨きをかける。誠のふるさと、天国へ行くために。己をこの世につなぐ鎖を少しずつ外していくのは、誠に偉い仕事。こうして何もできなくなれば、それを謙虚に受け入れるのだ。神は最後に一番良い仕事を残してくださる。それは祈りだ。手はもう何もできない。けれども最後まで祈ることはできる。愛するすべての人の上に、神の恵みを求めるために、すべてを終えたら、臨終の床に、神の声を聞くだろう。来なさい、我が友よ。我、汝を見捨てじと。これを書かれた老人は、イエス様と同じように、まっすぐエルサレムへと進んで行かれました。不自由となった体であっても、できることのすべてをされて、迫る死にも、不安や恐れを抱かれずに、イエス様はこれほどまでに、私たちを強くしてくださいます。イエス様は平地で 十二弟子をはじめとし、ユダヤ全土、エルサレム、ツロやシドンの海辺から来た大勢の人たちの前で、貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから、今飢えている者は幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから、今泣く者は幸いです。やがてあなた方は笑うから、と教えられ、聞いている大勢の人たちに神の国を導かれました。すべての人が救われることが神様の御旨です。パウロが第一テモテで、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられると教えている通りです。真理というのはイエス様のことです。イエス様を知り、すべての人が救われることを神様は望んでおられます。そのために、すべての人が救われるために、イエス様は本日の箇所にあるように、今日、明日、アプレードも追い出し、病人を癒されました。また、今日も、明日も、次の日も、エルサレムへと進んで行かれました。行くたび、イエス様が集められても、ユダヤ人たちは集まってきませんでした。それでも、悪霊を追い出し、病人を癒され、エルサレムに進んで行かれたのです。絶望的に見えても、希望を失われず進んで行かれたお働きと、最後の十字架での受難を通して、私たちも神の国へと導かれ、人の力では手にすることのできない幸いを与えてくださいました。イエス様のご功績を覚え感謝し、最後に今日のイエス様の言葉33節をもう一度お読みいたします。だが私は今日も明日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。アメン。